高宮先生は盛岡のご出身で、そしてお医者さんを目指されて法医学の専門家になろうと思ったのは大学時代ですか、小さい頃からですか。
まあ、あんまり小さい頃はそこまで思ってなかったですけれども、まあ、大学の、まあ、学生の頃にこの分野をまあ専攻してみようかなというふうに思って、今この法医学をやってますね。ただなかなか全国的にはですね、人が少なくて大体200名にですね行くか行かないかっていう、全国の大学医学部が大体80校ぐらいですので、単純計算でですね2人から3人が行き渡るか行き渡らないかっていうふうな人数でやってまして、
実際先生は学生さんを何人か見てらっしゃると思うんですが、希望する学生は多いですか。
これやっぱりドラマとかでですね、よく扱われるんでですね、まあ、興味を持ってくれる学生はいると思うんですけれども、なかなか専攻してくれる学生がちょっと実は少ないんですね。これちょっとかなり構造的な問題があるんですけれども、大学の先生にしかちょっとできないので、もともと実は大学の先生の人数って決まってるんですよ ね。法医学教室のスタッフの数っていうのはこれ全国でも決まってるんで、実はその数が実は上限になってしまうというところがありますね。
先週のお話の中で、法医学とはと伺っていたときに、実際のこの司法解剖というのは医大医学の教授のお仕事とおっしゃってましたもんね。
そうですね、教授というかですね、教授以外に、法医学教室に勤務する、医師の仕事、ということにはなるんですけれども、医師の仕事のにするにあたって、その大学の先生しか枠がないという構造的な問題があってですね、増やそうにも増やせないんですね。専攻したいという人は実は結構いらっしゃるんですけど、実際その先をなかなかちょっと斡旋できないっていう、ちょっと構造的な問題があって、ちょっとこれが困ってしまってるっていうところなんですね。これは国とかにもですね働きかけて、なんとかその枠を少しく増やしてくれないかとかですね、あといわゆる行政職というかですね、大学の先生じゃなくてもですね、行政の一つの職業としてですね割り振ってくれないかということを強くお願いはしておりますね。
沢口靖子さんはお医者さんじゃないですもんね。
そうですね、沢口靖子さんはおそらく見てる限りにおいてはお医者さんではないんですね。
解剖はできないと、
おそらく行政職の方ということになるんですね、方はですね。で大学のですね教員の数を増やすというのはちょっとなかなか実際大変なところもありますので、あと今日本の大学の教員の数というのはちょっと若干減少傾向にありますね。これは法医学に限った話ではなくて、いわゆる研究者の職に就けないというかですね、そういう報道がよくされてますけれども、ちょっと法医学だけ増やすというわけにもちょっとなかなかいかないというのが状況なので、まあ可能性としてあるのは、行政職の少し範疇で何か増やせないかということは、国に対しては若干要望はしております。
いや、思わぬお話です。とても勉強になりました。そのもう日本の法医の問題だということですよね。
そうですね、ドイツとかはですね大学を中心にやってるんですね。日本と同じなんです、体制としては近いんですけれども、アメリカは実は逆に行政中心で、行政が法医学専門機関を作ってくれるんですね。東京都が都立病院作るとか、岩手県であれば岩手県が県立病院作るとかっていう形で、行政が医療に関する機関を作るんですけれども、ここに人を集めて、やるっていう体制を取ってますんで、今後ですねちょっとどういう体制に日本になっていくかわからないんですけれども、一つの選択肢としては大学のほかにですね、行政機関としての法学機関を充実させた方がいいという意見が根強いのは確かです。
でも先生、日本社会虐待も増えているように感じますし、高齢者も複雑な、
そうですね、日本がこれからですね高齢化社会の方に向かってますので、やっぱりここら辺の審判断する人がやっぱり必要だということですね。特に注目されるのは子どもの虐待っていうふうに言われるんですけども、虐待ってそれだけじゃなくてですね、配偶者の虐待っていう問題ありますね。それから交際相手の虐待とかですね、あと高齢者の虐待っていうのは、これちょっと介護してってやっぱり殺しちゃうっていうところに行くんですね。これは 介護疲れっていうふうに言うことにもなるんですけれども、まあ、こういった観点がやっぱり今後はおそらく増えていくと思います。で、できるだけこの問題にまあ介入していきたいというふうには考えてますね。こういったことを明らかにすることでですね、再発防止ということにまあ役立てていきたいというふうには考えています。